ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日最後なんですか？
ですね。
聞いてないよって聞いてたけど
、ね、とりあえず今年度一番最後ということで、
はい、はい、よろしくお願いします。今日はあの方ですね。
はい、大御所です。
大御所です。はい、
阪神南県民センターの木村県民センター長に来ていただきまして、まあ、今年度、令和5年度の1年間を、まあ、振り返っていただいて、まあ、いろいろお話ししていただきたいと思います。
はい、センター長、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
センター長も、寂しい。また後ほどそんなお話はさせていただきますけれどもね。はい、このスタジオに来ていただいたのは2回目ですかね。
2回目ですね。
開局の時と、
はい、
で今日。
京都。
で、あとは電話出演を1回、
ね、
年明けぐらいに来ていただいたなっていう感じなんですけれども、はい、さあ、今日はですね、
はい、
木村センター長は令和5年4月に阪神南県民センター長として着任されましたけれどもね、はい、1年になるんですね。早かです。
早いですね。
もともとこの阪神南地域の印象、はい、どんなイメージ持ってらっしゃいましたか？
は
い、
私はこの地域の西の方に30年近く住んでますんで、うんうんうん、交通の便利もいいですし、文化スポーツ施設もあって自然もあって、うん、買い物もしやすいですし、うん、暮らしやすくて子育てもしやすいところと思ってずっと来てるんですけども、うん、ただ天ヶ崎にはほとんど来たことがなくって、天ヶ崎はほぼ大阪っていうイメージでした。
で、実際に来られて今1年経とうとしてますけれども、さまざまな事業に取り組まれてきた中で、もともとのイメージと違ったとか、なんか認識が変わったとかありますか？
そうですね、うん、特に天ヶ崎についてはこう工業の街とか、うんうんうん、なんかこうちょっとやんちゃなイメージ私の中ではだったんですけど、ずっと天ヶ崎に通いだして、うん、なんか街もこう私が聞いてたのより綺麗やんっていうのもあって、ちょうど去年最初に来た頃って、はい、阪神天ヶ崎の駅のところってチューリップがすごいたくさん咲いてたり、
ね、
なんかイメージ違うやんっていうのは、うん、1年間いろんなとこ行かせてもらってもすごいそういう風に感じましたし、うん、この1年いろんな方とお会いしてお話いろいろ聞かせていただいたりとか、うん、いろんな体験させてもらう中で、よりなんかそのこの町のこととかを知ることができたり、うん、またすごい愛着を感じるようになりました。
ねえ、やっぱ人情の町ですけんかね。
そうですね。
いや、私も九州から出てきてこの尼崎で仕事をするっていうことになった時に、うん、やっぱあの郊外の町みたいなことを社会の授業で習っとったもんですけんか、そういうイメージできたけど、綺麗じゃんって。センター長と同じで、春のねそのチューリップが駅前に咲いてるのってすごい感動しまして、ねえ、
そうですよね。
そこからどんどん尼崎にハマっていたみたいなところがあるんですけれどもね、すっかりなんかね尼崎に染まってますよ。
はい、もう大好きです。
よかったです。でもこの1年間の中でセンター長として特に思いを強くして取り組まれたことがありましたら教えてください。
はい、たくさんあのうちの職員が出させていただいて、ずっといろんなお話させていただいてきたと思うんですけど、今年度は阪神南県民センターでは管内の芦屋、西宮、尼崎の3市や経済団体、地域団体の皆様と連携しながら3つの柱で事業を進めてきました。
はい、
で、1つ目の柱の地域の魅力を生かした交流の促進では、管内の3市をつないでこの地域の大きな魅力である具体美術ですとか、マリンスポーツ、そして、うん、阪神館モダニズムについて地域の方にも地域外の方にも知ってきて見て体験してもらうための取り組みに力を入れてきました。
はい、
で、2つ目の柱のふるさとづくりの推進では、この地域に暮らす皆さんのふるさとの意識の向上につながるような取り組みをしてきました。うん、特にこの地域は大学や短大がたくさん13あるんで、うん、大学生が企業や団体の方と一緒に地域の活性化ですとか地域課題の解決に向けて取り組む活動を支援させていただいて ただいたりですとか、活動に参加した大学生とか団体の方が交流するつながり交流祭っていうのも開催しまして、すごい若い世代のパワーを感じました、
はい、
またこの地域ものづくり企業がたくさん集まってますので、うんうん、阪神南地域のその強みを将来にもつなげていくために、優れた技術を持つ企業さんの支援ですとか、次世代の人材確保にも力を入れてきました、
うん、
で3つ目の柱が環境と調和した安全安心な街づくりっていうことで、こう頻発する豪雨災害ですとか南海トラフ地震などに備えるために、津波高潮対策ですとか向こう側の治水対策、そして土砂災害対策などを進めています、
はい、
特に環境面では昨年の10月に県立尼崎の森中央緑地が国が今年度新たに開始した生物多様性の保全区域、自然共生サイトに認定されたっていうのがすごく私も嬉しい大きな動きでした、うんうん、
はい、
尼崎の森中央緑地、17年前に工場跡地の植物がほとんどないところで森作りスタートしまして、うん、向こう側水系ですとか六甲山系の地域の在来種の木から種を取って育てた苗木を市民団体の皆さんですとか地元企業の皆さんと一緒に、これまでに131種約10万本植えて、木々が育つ中でたくさんの種類の鳥ですとか昆虫ですとかが住むようになって、で昨年はキツネを見ましたっていう写真がこう撮ってくださってたりとか、もう自然体験とか環境学習ができる場所になってます。今回の認定でその尼崎の森中央緑地は生物多様性が守られているエリアっていうことで国際データベースにも登録されましたので、この17年で豊かな自然が戻ったことを国内外の方に知ってもらって、また訪れてもらうって、引き続き地域で豊かな森を育んで次世代につないでいけたらなって思っています。
そうそう、どんどん森になってきて、ついには狐まで現れましたか、はい、すごいことですね、楽しみ。まあ、今ねいろいろお話いただきましたけれども、その他にも、心に残っている事業とかありますか？
そうですね、尼崎放送局さんとは1月17日の日に阪神淡路大震災のイベントをうちの尼崎の庁舎から放送していただいて、はい、うちの庁舎で何かをやるっていうことって、多分これまであんまりなかったと思うので、だからすごいなんかお初の体験 で、うんうん、でそこから震災の経験と教訓皆さんに伝えられてだかなって思っています。来年度震災30年になりますので、またセンターで県民の皆さんとか企業の皆さんとともに震災の経験教訓をつなぐようなことをしていきたいなって思ってますし、あともうこの1年いろんなとこ尼崎行かせていただきまして、フィールドパビリオンになっている尼崎運河で実際に運河クルーズ体験させてもらって、でアマロックも実際自分も通って仕組みを知って、でそうこうしていたら映画のアマロックが来月には先行公開で12日から公開されますし、はい、あと木舟神社とか築地のだんじり祭りも実際に見させていただいたり、尼崎の市民祭りも行かせていただいて、南子さんにもあの時もお出会いしましたし、本当にいろんなところ行かせていただいて、例えばひげの私のコスモス園も皆さんの力で綺麗にしていただいているお話聞いたり、ユース交流センターに行って若い人たちとお話聞いたり、いろんなことしている中で、すごくこの尼崎って市民の方の市民力っていうか、皆さんのパワーがすごいなっていうのを実感しました、
そうですよね、はい、私らもこの放送局を立ち上げることができたのは皆さんのおかげだと思ってますし、また県民センターの皆さん方にもねご尽力いただきまして、本当にどうもありがとうございました、その結果 1.17 はね、はい、公開放送をさせていただくことができたんですが、あれ小坂さんがいてくれた件できたみたいな。
そうですね、
なんか
機材とか
も、そうそう、はい、マイクとかいっぱい持ってる件 ね
どこから出てきたみたいな感じ、
自前ですよね、はい、全部すごい、はい、それお詳しい方がいらっしゃるので、はい、できたみたいなところがありますが、
だからうん、小坂次長もいてくれて、でちょうど開局されてとか、はい、いろんなことがこう重なって実現できたっていうのがすごいありがたいなと思ってます、
ね、センター長と本当にいろんなところでお会いしましたよ ね、
はい、そうですよね、
イベント関係、ね、司会をさせてもらっているところにご来賓で来られているっていうパターンが多かったので、はいはい、1年間とはいえども結構濃いお付き合いをさせてもらったなと思っています、
はい、
さあ、阪神南県民センターなんですけれども、今後どのような方針で事業に取り組んでいかれますか？はい、
そうですね、あの尼崎市も市民意識調査で町のイメージが良くなったっておっしゃる方がもう6割超えてるとか、すごいイメージ良くなってますし、うん、この阪神南地域は住みたい町、住み続けたい町ですとか、うん、愛着や誇りを感じる町っていうことで非常に県内でも評価が高い地域ですので、うん、これからも多くの皆さんに住みたい、そして働きたい、また訪ねたいって思っていただけるように、県民センターでは県民の皆さんですとか、あの館内の産市、それからいろんな団体の方と連携協働しながら、これからも取り組みを続けていきたいと思っています。
うん、まあ、魅力たっぷりの地域ですけどね、まあ、一言で言うとよかとこですけどね。
そうですね、
はい、これからもね、一緒になんかねできればいいかなって思ってますので、
ぜひぜひまたあのセンターとコラボしていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ということでね、センター長に、今お話を聞いておりましたけれども、小坂さん、
はい、
はい、寂しいじゃないですか、毎週来てもらってたのに。
そうです
ね、そうだけど FM 尼崎時代から、だから小坂さん2年目ですのでね、はい、で次長ズってね勝手に呼ばせてもらってるんですけれども、このこちら阪神南県民センターですは今6年目、4月から7年目に入ります。小坂さんの時代に、まあ、ちょっとさ半年間閉局して開局するまでの間ちょっとブランクはありましたけれども、2年間本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがですか、振り返っていただいて
あの、まあ、今回次長としては令和4年4月からなんですけど、うん、まあ、その前、その2年前かな、
うん、
平成30年と令和元年度には、まあ、県民センターにいたんですよね、
うんうん、
まあ、その当時大久保次長とか北次長が、まあ、ラジオに出ているところを横目見ながら頑張ってねって、
いやいやいやいやいやいや、逃げとったんでしょ
そうそうそう、いやで、うん、まあ、その転勤して本庁行って2年後に戻ってきてしまった、
はい、戻ってきてしまった
で、その前任の星野さんからね、
うん、
引き継ぎ受けるときに、
うん、
あ、ラジオまでやってるんやや
ってますよ
出ないかんやって
そうそう、
うん、いう話になって、
うん、
で、まあ、あのその当時ね FM 尼崎の方で1年間やらせていただいて、はい、
うん、
あの毎週毎週でしょ、
うん、
でこうやっぱり追われるんですよね、あシナリオとか資料作りに、
ね、そうですよね、すいませんね
で、今週も来週も終わったってまたもう次考えなくなっていうのがこうずっと1年間続いてて
うん、うん、
で、まあ、ようやく慣れてきたかなっていうところで、まあ、閉局になってしまって、
うん、
で、まあ、4月から逆にこうのんびりできるので、うんうん、まあ、ゆっくりしてたなっていうのが半年続いて、
うん、
まあ、そういう生活に慣れたところでまた回復になって復活して
はい、
はあ、また背中ねっていうので、
うん、うん、
で、まあ、毎週毎週こうやってる中で、はい、まあ、その中でもねやっぱりこういろいろもちろん職員、うん、あの知らないメンバーもね結構いますんで、その中でこういろいろ話もできるし、うん、職場の雰囲気も分かったしっていうので、まあ、すごいありがたかったです。
うん、嬉しいです、相談言ってもらえて、
はい、うん、で、まあ、その中でもね、まあ、先ほど言った 1.17 のイベントにやってもらったり、まあ、ジングル作ったり、
うん、
結構遊ばせてもらいました
ありがとうございます、本当に
半分趣味の世界に入ってるんで
うん、うん、
はい、でね、まさかちょっとありましたけど、この放送後にちょっとお手伝いさせてもらったりね、
ありがとうございます。
もうお手伝いなんか失敗のよう
がないけど、いやいやいやいや、もうお手伝いしていただいてました、まあね、ありがとうございます、本当に
させていただいて、まあ、うん、すごいいい経験になりました。
うん、はい、いやもうこちらこそ毎週お会いしてたので会えなくなると思ったら寂しいんですけども、いやでもね、まあ、次長図の皆さん方で、まあ、4代目なんですね、このコーナーが始まってから。次また5代目の次長さんにバトンタッチされるわけですけれども、こうやって皆さんがずっと引き継いできてくださったので今があるわけで、もう本当に感謝しております、ありがとうございます。ほんで今日はお二人とも阪神南県民センターでのお仕事はこのラジオが最後ってことですか？
そうです、そう
です、はい、よかったんですか、これが締めで
もう急いで片付けてやってきました。
本当ですか、はい、じゃあ県民センターの皆さんに一言ずつお願いしますそう、
先、
はい、小坂さんどうぞ。
私、まあ、都合4年間、うん、あの阪神南県民センターでお世話になりました。まあ、すごい最初ね尼崎いやねっていうのがすごいあったんですけど、まあ、4年通い続けるとすごい、なんだろう、やっぱり親しみも出てくるし、まあお店なんかもね、
うん、
あの親しくなって、まあ、この間今週1週間も結構挨拶回りで、
うんうん、
お昼ご飯食べるところでの挨拶まで、で、
うんうん、
お世話になりました、また来ますねって、こう回ってきたんですけど、それでやっぱり愛着がありましたんでね、まあ、その中でやっぱりその県民センターのいいメンバーと、仕事ができたのがすごいありがたかったです。
そうですよね、みんななんか和気あいあいとしていい雰囲気ですよね。
そうですね、シングル作る時も
そうそうそうそう、みんなでね、収録してくれたのが私はすごく心に残ってますが、センター長、あの県民センターのメンバーに、皆さんにお願いします、
聞いてくれてるかな今と思いながら、あの皆さん本当に1年間お疲れ様でした、この番組にみんな順番に出させてもらったりとかで、こうラジオでこう自分の言葉で発信するっていうのがとてもいい経験になったメンバーも多かったと思います。あのまた来年度もラジオ来させていただいて、いろんな経験をしながらまたこうステップアップしていってくれたらいいなと思っています。みんなすごく素敵な職員ですので、これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。きっと、まあ、聞いてくれてたらいいなって思いながらはい、でリスナーの皆さんやまた後ほど一言いただきたいと思いますので、後ほどゲスト出演よろしくお願いしますということで、このコーナーとしてはあのお二方最後になりますけれども、今日は兵庫県阪神南県民センターから木村センター長と県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来年度も引き続きお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。